建築系ラジオです。8月の、17日ですかね、今日は、建築系ラジオ被災地ツアー、宮城県の、気仙沼市に、やってきました。気仙沼の、獅子折唐桑とか、あと入江の奥の方はかなり高い津波でやられていて、もう、まっ平らになっているというような、そういう状況を午前中に見てきたんですけれども、昼間にかけて陸前高田まで、向かいまして、被災地を回ってから、仙台に戻る過程で再び、気仙沼の中でも、南気仙沼あるいはそれのちょっと上の方の高台にある気仙沼高校のそばの、ある工場に、やってきました。工場では東北大学を休学中だということなんですけれども、藤村和成さんが院生の方なんですけれども、これご実家の工場みたいで、アトリエとして、使って何をなさっているかっていうところから、お話しいただきたいんですけど、まずその工場自体今ちょっとなんかひび割れが走ってて床が傾斜している状態ですが、その中で、段ボールがものすごく、積み重なっているというような状態です。ということで、じゃあまず気仙沼のその何ていうのかな、何をやってるかっていうあたりから、3月11日以降、お話しくださいますか。その前に自己紹介もお願いします。
はい、はい、東北大学大学院 の、 建築士研究室の藤村と言います。震災の時は実は仙台にいまして、留学イスラエルに行くため の、 準備をしてたんですね。健康診断を受けて、そして帰ってきてすぐ地震が起きてというところだったので、実家にいる気仙沼で何かボランティアをできないかということで考えました。でこの活動は段ボールを使って避難所の間仕切りとか仮設住宅とか幼稚園保育所のための家具といったそういったものを作ろうということで始めました。
段ボールはどこら辺から来たものなんですか？
偶然ウェブサイトで知り合った方なんですけど、気仙沼出身の方で、渡辺さんというんですけど、その方が大阪の業者さんと掛け合ってくれて、それで AB フルート段ボールというものなんですけど、通常の強度で厚みが 8ミリのものですね。で大きさが 2.5 メートル ×1.7 メートルという大きなシートなんですけど、それを500枚送っていただいて、それで間仕切りを作り始めました。
最初は間仕切りを、避難所向けに、3月11日に即もう作り始めた、
とにかく寝る時もみんな雑魚寝の状態だったので、とにかく頭がこうお互い見えないくらいの高さでもいいのでってことで、
頭の高さか、
はい、最初は僕こういったものを1.8 メートルの高さのものを提案したんですけど、高すぎるっていうことでお互いの顔が見えないと不安になってしまって、コミュニティが強いので、そういったところではこういったものはあまり人気がなくて、30センチでもいいからとにかくお互い寝るときに顔が見えないくらいでいいのでっていうことで、だんだん、はい、
避難されてる方はどこら辺の方々なんですか？
はい、それは震災の時に上に逃げてきた人たちがそのままそこにいるという感じですね。
南気仙沼のあたり、魚町とか、
港の方ですね。
最初に持ってったのは今の気仙沼高校ですか？
一番最初はお寺に更衣室として持って行ったんですね。更衣室、はい、一番最初はやっぱり信用がなくてすごくなかなか信じてもらえるまで時間がかかってしまって、段ボールでやってるんですよって言われると、どうしてもホームレスみたいなイメージがあるので、で、それなかなか。
ホームレスみたいだからって言って、ある心理的拒絶なるわけです。
そうですね、口で段ボールでやりますって言っただけなので、実物がなかったので、その時は。なかなか伝わらず。
で、その30センチの、間仕切りみたいなものから始まって、だんだんでも今高くなってますよね。ちょっとさっき避難所ちらっと拝見しましたけれど、今何センチぐらい高さですか？
最終的に松岩小学校なんですけど、そこはもともと教室に避難しているのを体育館に移るということで、あらかじめ間仕切りを作ってくださいというお願いだったんですね。なので 1.7 メートルのものということで、最終的に僕が提案したのと同じようなものを設置できたんですよ。それは6畳のものを10個と12畳のものを5個ということで、
でも結構大変でしょ、それだけのもの
を。そうですね、その時もちょうどゴールデンウィークの過ぎたあたりだったんですけど、6月の初旬だったんですけど、手伝ってくれる人のこう切れ目っていうんですかね、なかなか人もいなくて、でその時は家族総出で やりました。
あ、家族でね。
はい。
偉いね、本当ボランティアで。それ制度の上のボランティアじゃなくてさ、自主的にやった本当の意味でボランティアだね。
で、自分で掛け合って要はいろんなところに持ってったわけですよね。
そうですね。こういったものを作ってますって言って見てもらって、いいよって言われたら初めて作るという。
間仕切り以外に家具っていうのはどういうものを今作ってらっしゃいますか。
そうですね、カヌーはあの日本中からあの本が送られてくるんですよ、まず。あで、あのごとあの学習塾さんでもたくさん集めてたんですけど、まずそこのものをどう仕分けるかっていうことで、まあ、置く場所がないっていう問題が出てきてしまって、で本棚が必要だということで、
あの被災者が本を失ってるからっていうか、
本が届いたのはそういうことですね。あといろんな大きな団体とかでも、あの例えば中古の本とか参考書とか、あの一番大きな本屋さんが流されてしまったので、気仙沼は今小さいものが 2,3 店舗あるだけなので、
あの遠藤美子さんって絵本プロジェクトだったら違うか、
遠藤さんはあのワークショップでいらっしゃって、あの子供と一緒に何かを作るというふうな活動されてて、偶然あのハンさんの紹介で、
じゃあその本をまず入れる本棚が必要っていうか、そういうので作り始め
た方、そうですね、はい、そういう要望があったので、じゃあやってみますということで、強度にちょっと心配あったんですけど、いろいろ折ったりしてあの強度を高めて、
で今のところやっぱり使われている状態で、
はい、
割といろんな避難所に本棚として、
ね、
椅子もありますよね、
はい、
椅子はどういういきさつなんですか。
椅子はあの最初ベッドも必要だということで、あのちょっとしたスツールを作ってたんですね。で段ボールでブレースを入れて、でその上にあの1枚シートをかぶせて寝れるという、あのそっちの方にもあるんですけど、はい、それを作っていく中で、この一つ一つのブロックをスツールにすればみんなで座れるんじゃないかというふうに思いまして、今の形に。
そういうのをさ、こう物作りするのが昔から好きだった。
あ、そうですね、きっかけはあのリアスアーク美術館 の, あのワークショップなんですけど、あの山内さんという方、学芸員の方のワークショップで、あの小学生の頃参加したんですけど、段ボールで家を作って一泊するっていう企画だったんですね。それが阪神大震災の翌々年くらいにあって、そういったちょっと記憶があったので、今回もそのつながりでやってるみたいなもので、
リアスアーク美術館が意外なところに出てきましたね。そあそこにある松井秀喜のポスター、あれ自筆ですか。
あれは松井くんという後輩から。
いつの松井さん。
このアトリエ自体何平米あるんですかね。
広いね。
広いですよね。
250くらいです
ね。そうですね。もともとなんか卓球、ピンポンのなんか玉かなんか作ってたんですか。卓球って書いてあります。
昔は自動車工場を数年前までやっていたんですけど、あのその前は卓球場としていろいろやっていたみたいな、実家の方で。
それを、まあ、今一人で使っていて、まあ、でもそれを
そ、ね、
まあ、段ボール の, そのまあ工房ですよね、として今使っているって状況ですよね。
そしたら君なんか今こういう話聞いたら、工房奮闘して頑張ってるって感じなんだけどさ、はい、ラジオで配信するから、はい、なんかメッセージっていうかね、こう要望とかなんかあったりさ。
そうですね、
まあ、いつ配信されるかちょっと正直分かんないんだけど、なんかあれば一言今言っとけばさ、答えてくれる人いるかもしれない。
まあ、何か
そうです ね, ですね、
欲しいものとかこととか、ま
あ、僕は10月に復学するので、今の状態の活動はあの来月いっぱいで終わらなくちゃいけないんですよ。
ああ
で今後はあの仙台の方に住んで、まあ、ちょっとずつはあの行ったり来たりしてやると思いますけど、あまり物資が来てしまっても今度対応できなくなっちゃうので、
じゃあ実は収束方向に向かってるって感じですか。
そうですね、
まあ、1ヶ月あるからそんなに
向かってあの絵本も集めてまして、
あ
の本棚とセットで配布したりしてるんですけど、あのそういった絵本もあれば、
あ、絵本が欲しい。
そうですね、
なんかイスラエルっていうのはなんか器物の、
あ、はい、
ワークショップじゃない、ボランティアっていうのは
4月からあの、はい、復学するまで行こうと思って、うん、あのそれもあって仙台で健康診断受けたり、
それを中断して、はい、気仙沼で、まあ、ボランティアというか。
そうですね、あの結果的にインターネットも電気も使えなくなってしまって応募できなかったので、
あ、
まあ、やむにやまれずという感じでやってました最初は。
なるほど、
はい、
それにしてもなんかボランティアの代わりにちゃんと自分でボランティアをやっちゃうっていう、うん、 ことがすごいと思いますけれども。
イスラエルに行くんですか、これから。
その話がダメになってしまって、
ダメになって、はい、今度は
復学しないと、あの2年間休学してたので、
あの期限が、は
い、ね、
はい、
大学
に戻る、ね、はい、大学院に戻ります。
普段は何の研究をなさってるんですか。
僕はあの歴史の勉強をしてまして、あの卒業論文では、市松模様の研究をしてたんですね。で、はい、設計はあまりやってこなくて、なので
修設計だった
ね。休学する前まで、あの気仙沼の九条、この場所なんですけど、この場所であの介護を必要としている老人たちが自分たちで、あの井上久志さんのキリキリ人みたいな感じで、こう自分たちの介護権を守りながら生きていくっていう場所を考えてたんですね。でそれをちょっと中途半端な形で休学してやめてしまったので。
で論文で戻るんですか。
それはここではちょっと考え中です
。ぜひ相談したい。なんか面接になっちゃいましたね。
例えば
桂離宮の昭和金亭の市松模様から出発して、あれはどういう経緯で、
実際の建築のと絵図、絵巻物とかに絵で出てくる市松模様と、はい、数パターンでやったんだっけ、
あれはとにかく 絵巻を見て、その中で分かる範囲で、あの結論を出しました。
あ、基本的に絵巻物からまず絵画の中に置けるってやつか。
そうですね。はい、そうするとあの中国のとかあのインドの、あの仏教建築に由来があるということが分かりまして、そういった雰囲気を最終的に昭金亭は受け継いでいるんじゃないかっていうふうな、まあ、それもあって中国に行ったんですけど。
ああ、なるほど。北山さんに一番古いのあったんですか、今もある。
そうですね、古い建物にはやっぱりあの石畳として使われてました。
ああ、はい、ダンボールの需要って今はどうなんですか。こういうふうに作ってて、やっぱり要望多いんですか。
そうですね、やっぱり持っていくときはあの気仙沼航空もさっきそうだったんですけど、管理されている方を通してするので、あの全員分一気にできないとなかなか難しいんですよ。あの個人の方で欲しいって方もう本当に限りなくいると思うんですけど、そうするとキリがなくなっちゃうので、そういう管理している方を通して
全部一律でやらないといけない、
は
い、
そうなんですよ。
という避難所もやっぱりどんどん人減ってるじゃないですか、
はい、
だからその一旦一応必要なものは、その間仕切りとか、まあ、作ってるまで行き渡ってる状態って考えていいんですか、大体。
なかなか複雑なところがありまして、あの間仕切り設置するにしても、あの強いコミュニティでやってると、あの今の状態に慣れてしまって間仕切りは必要ないっていうところも出てくるんですよ。でなかなか欲しいっていう人も言い出せないような雰囲気がありまして、はい、なので行き渡ってるかというとなかなか難しいんですけど、まあ、できる範囲で、まあ、やったという。
人がどんどん抜けていくから、あの関係性とかバランスも変わっていくから、そうしたら欲しいっていう人が
たくさんいると思うんです。ただそういう声を一人一人お答えすることはできないので、なんともしがたいところです。
斜めの入り口が欲しいとかっていう要望があったりとかもするんですか。入り口斜めでカットしてほしいとか、こうコンマ1ミリで
そこはちょっとあの現在協力してもらっている近野コンポンさんっていう石巻の会社があるんですけど、そちらではあの機械を使ってミリ単位でできるそうなんですね。で僕は今手作業でやってたので、そういった要望はちょっと難しいですね。
何の話だったんでしょうか最後は。まあね、気仙沼の高台っていうことで、まあ、一見すると非常に落ち着いた感じですけども、まあ、よく見てみると屋根の上の胸木の部分がちょっとへこんでるっていうか、瓦が破れて、あれ古いからですか、最初からですか。まあね、雪とかもあるんで一応そういうことありますよね。まあでもこの、まあ、空間を使って、これ何平米ぐらいですかね。
測ったところ250平米くらい。
150平米のアトリエを構えている院生っていう、なんかすごい。
だって250平米でさ、僕の大学の政治室と思
ってた。でもそれをね、ちゃんと気仙沼のために、有効利用しているっていう、素晴らしい院生を、まあ、インタビューできました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。